どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピチカートミルクです。
どうも、浅沼です。
最近何かありましたか？
ございました。
どうぞ。
ゲーミング PC 買っちゃいました。
お。
バンバン買っとるじゃないですか。
ありがとうございます。バンバン買っております。
うん。
あのね、
ええ。
ミラーレス一眼買ったでしょ。
うん。
はいはい。
動画編集したいなと思って自分のパソコンで開いたら、
うん、
全然再生もできなかったんですよ。
うん、お
カメラ揃いだけ揃えて。
言い方よ。
肝心な母体が。
まあまあまあまあ、肝心なのは一応ミラーレスで撮っとくっていうのも大事なんですけどね。
はいはい、
その編集とかね、あとはロー現像とかね、したいなと思ってたら、はい、パソコンがパワーが不足してるのに気づいて、
うん、
まあ、ゲーミング PC 買おうかなと思って。
うん、
侮辱したわけです。
はい、はい。
で、もう兄さんはもうご存知だと思うんですけど、
うん、
ゲーミング PC 買うときに、ゲーム目的だったら、グラフィックボードっていう GPU ですね。
うん、
それが一番重要になってくるんですけど、
うん、
動画編集目的で買うってなると、GPU もちろん大事なんですけど、CPU 性能結構大事なんですよ。
うん、
で、今、その、グラフィックボードで最大手の GeForce っていうものがあると思うんですけど、
うん、
で、RTX40 シリーズっていうのが現行だったんですけど、今年の2月から、その次世代の RTX50 シリーズっていうのが出てきて、
うん、
それで40シリーズが少し安くなったんですよ。
うん、
で、40シリーズっつっても、今まで現行だったんで、そこそこ性能がいいんで、
うん、
僕、動画編集に一番最適なスペックが、ちょうどゲーミング PC のミドルスペックぐらいがちょうどいいんですよ。うん、スペックで言うとね、うん。細かい話は省きますけど。
はい。
うん。なので、それで物色してたら、だいたい相場がだいたい、僕が求めてるスペックだと、だいたい25、6万するんですけど、
お
1個20万切るやつ見つけたんですよ。
うん。
うん。それがね、パソコン工房の、
うん、
コスパがいいゲーミング PC シリーズのレベルシータっていうやつがあって、すごいね、これがね、良かったんです。
うん。
性能もミドルスペックできてて、で、メモリも32ギガまで上げて、で、ストレージ1テラにしても19万ぐらいで買えたんで、
うん。
まあ今ちょっとキャンペーン終わっちゃったんですけど、その時1万円ダウンしてたんで、思い切って買っちゃいました。
お。
うん。
はい。届くのが3月なんですけど、
ああ、まだ来てないですね。
まだ来てないんですよ。でも、もう、注文確定してからもうそわそわしっぱなしで、早く届かねえかなと思いながら、
はいはいはい、今
ワクワクしてる、そんな状況です。
すごいですね、でも趣味に結構行っちゃいましたね、カメラ。
っていうのがね、長男生まれて5年ぐらいですけど、それまで節制してたんですよ。
お
何にお金がかかるか分かんないから、
はいはいはい、
自分を殺して生きてきたんですね。
はいはいはい。
で、ミラーレスとか、あとはドラム式の洗濯機買った途端に、
ええ、
なんか弾けちゃったんですよ、ね。
歯が
弾けた。
はいはいはい。
だピチさんをなんかお金をバンバン使うバカだって言ってたけど、
はい、
今それ俺がそうなりつつあるから、ちょっと怖い。
もうプレステ5プロ12万でボロカス言われてましたからね。
でもまあ、プレス5で12万出すのはちょっとと思うけど。でもね、間違ってないと思う、多分。もうこれでもう買わないです。
ああ、なるほどね、
うん。
買えないです。ショッピングローンってあるじゃないですか。
うん、
例えば、48回払い無金利で払ってくださいとかできるやつあるんですけど、パソコン工房も48回までは、無金利で、買えるんですよ。
はい、はい。
うん。だからね、他のドスパラとかになると3年とか、BTO サイトによって違うんですけど、
うん、
ただ48回って考えると4年間払い続けるんですよ。
うん。
そうですね。
で、パソコンの旬って、だいたい2、3年じゃないですか。
2年、そうですね。
うん。だからなんか、完済した瞬間にそいつってもうほとんど価値ない鉄の箱になっちゃう気がして、48回はちょっと僕にとっては億劫だったんで、
うん、
まあ36回払いにしたんですね。
うん、
で月々だいたい5000円ぐらいで済むんで、
うんうん、
で、ちょろっとこの、いやさかさんで話したんですけど、
うん、
俺今ブログやってて、
うん、
ブログの収入でペイできちゃうんですよ。
おー。
だから実質無傷で買えると思って。
無傷かな？
わかんない。
違うことに使えますからね、それはね。
そうなんですよね。お金は有限だからね。
うん。
でもまあ、負担が少なく済むんで、
うん、
僕の場合は、
うん、
まあ、お小遣い制なので、
うん、あとまあ、なんか、スピーカーとかも結構いいの使ったりしてるんですか？
僕はね、スピーカー否定派なんですよ。
あ、そうなんですか？
ヘッドホンしか使わないです。
ははははははは。
本当は、いいね、ウーハーついたスピーカー施設作りたいんですけど、設備をね、はい、
うん。
お子様が寝てるので、
ああ、そうですね。
そう。僕はパソコン使う時間イコールお子様が寝てるんで、そんな、轟音で、ね、自分の趣味全開の音出したらやばいじゃないですか。
あ、そこはやっぱ田舎と違いますね。
そうですね。まあ、家庭環境的なことなんです
けど、ね。あ、そうですね。
でも、一人用のパソコンにスピーカーいらんと思うんですよね、俺。
あんまり僕もそうなんですよ。
うん。
そういう考え方ももともとあったんで、
うん。
まあ、音にこだわる人って結構なんか、結構ごついやつつけてるんですよ。両サイドにバーってつけたりとか。
うん、
あと、後ろにつけたりとかするじゃないですか。
はいはいはい。
そんなに必要ないなと思ってて。
ああ。
うん。いや、いいヘッドホンで、
うん、そう。
同じことできますよ、ほぼほぼ。後ろから音聞こえますもん。
いや、こう、耳挟まっとるのがどうしてもちょっとね、長時間僕ダメな派なんですよ。
ヘッドホンとか頭になんか圧迫感があると。
そうなんですよ。
頭が破裂してしまうかもしれない。買った
こともあるんですけど、名護持たないんですよ。
持たないんだ。
疲れちゃうんですよね。
ああ。でもね、6、7000円出すとね、すごいいいやつあるんですよ。
ええー。
うん、結構転がってるんで、
うん。
音楽やってても別に音に全然こだわり持ってなかったんで、
はいはいはい。
まあ、低音出ればいいかなぐらいで、
うん。
僕使ってるのも7000円ぐらいのやつで買ったやつなんで、
うん。
うん。まあ、長時間つけてるのはさすがにちょっと億劫なのは気持ちすぐわかるんですよ。
うん。
でも、必要かって言ったらそんな必要じゃないんで、
うんうんうん、
スピーカーは買う予定はないですね。
なるほど。
ないんで、全然、うん。で、なんか、それで買って届くのそわそわしておきながら、
うん、
まあ、ちょっとブログの話なんですけど、
うん、
今普通にやってて収入、だいたい、こんなこと言うのもあれですけど、月7、8000円は入ってくるんですよ。
うん、
コンスタントに、
うん。う
ん。で、普通にやってたら、なんか企業から、記事書いてくれって言われて。
ええ
ー。案件が来るんですか？
案件が来て、で、それが美味しいのは、なんか執筆料払いますって言われて。
うん。
で、相場見たら大体1文字1円ぐらいが相場なんですって。
うん、うん。
で、2000文字か3000文字大体3000円くださいとかいうのを請求するって書いてあったから、
うん。
依頼してきたら強気で 1.5 円って言ったんですよ、俺。
うん。
そしたら返ってきたのが、じゃあ1万5000円払いますって言われて。
うん？何に対して
？記事1個作ったら1万5000円払います。
文字数ではなくて、もう、一つの記事でっていうことですか、
うん、で、文字数2000文字以上で1万5000円払いますって言われて。
うん。
2000文字で割ったら1文字単価 7.5 円なんですよ。
うん。
うん、
すげえなと思って。
へぇー。
うん。
乗ってるじゃないですか。
美味しそう、乗ってるの。
うん。
それ、なんか、
うん、
テレビのワイドショー見て、
うん。
記事にするやつ？
そういうのじゃなくて、僕のサイトってどっちかというと、IT 関係のサイトなんで、
うん。
それ系の IT サービスのクライアントの方から連絡があったらしくて、で、その仲介業者の人が、うちのサイトたどり着いて、ちょっと問い合わせフォームから来たんですよ。
へぇー。
そうそう。
すげえっすね。
ビビってます。
本格的じゃないですか。
本格的らしいっすね。なんか通常の個人ブログ普通にやってたんですけど、
うん、
たまたまいろんなものが当たっちゃって、で、月の PV 数がだいたい5万アクセスぐらいなんですよ。
う
ちのサイズを、
うん。
それがずっと、やっぱ承認欲求が強いんで僕、それ自体も記事にしてたんですね。
うん、
月報報告っつって、
うん。
それ多分見たんじゃないかなと思って。プレビュー数5万は、まあ、大したことないんですけど、
うん、
その個人ブロガーからすれば、そこそこな方なんですよ。だそれで目つけたらしくて、
うん
うん。で、案件もらって、今、調整してるんですけど、
うん、
ちょっとビビってますね。それでお金もらえるんだったら、もっとなんか買えるなと思って。
でもそれはまた順調に行けばまた、いい方向に行こう、
ね。可能性もありますよね。
うんうん、
だ仕事依頼が来たら、それで記事あげれば、
うん、
他のやつはなんか Google のアドセンスでなんかプレビュー数によってお金もらうんですけど、
うん、
そうじゃなくて固定で一本で一記事書くだけで1万とか2万もらえるんだったら、
うん、
いいよねって話です。うん、ビビってます。うん、順調すぎて、なんか、悪徳業者かなと思って。
それはまだ美味しいじゃないですか。
美味しくないでしょう。勝手に書かれたんですけど、って言われて、うん。そういうような話があったりとかなかったりとかね、するので、何事も続けることが大事だってことですね。はい。
いいですね、お金になったらですね。
お金になったらそうですね。だからそれがなかったら、ちょっと、買えなかったですね、逆に。
うん。
うんそうなんですよ。だから、宮沢さんの記事も書こうと思ったんですけど、
うん、
思いっきり僕見バレしちゃうんです、それだと。うん、本名でやってるから
、うん。
だからできないんですよ。
ああ。
本当はなんか、作業効率アップするポッドキャストをおすすめみたいなやつで、しれっと記事作ろうと思ったんですけど、見バレするわ、と思って、俺匿名でやってるんで、今。
他人のふりして紹介してくれたんじゃないですか。
いやーもうここで行っちゃったもん。
じゃあ切るよ。
あ、切る。あ、じゃあ、はい。切りましたってことで。ブログ、そうですね、4月から
やって。いや、それは冗談やけど。ね、
うん。
うん。それが、
うん。
本職になる可能性も出てくるんじゃないですか。
可能性としてはあるかもしれないですけど、正直無理だと思ってます。
なんか、一時期ブロガーがすごい流行った時期があるじゃないですか。
うん、そうありましたね。
うん、で、調子乗ってそれだけにして。
いや、でもね、フリーランス以下に社会保障がないから、
うん、
正直年、月収で3、400万ぐらい出たら、やめていいぐらいですよ、多分。うん、そうしないと、Google の検索上位に表示する、アップデートが結構定期的にやってるんですけど、
うん、
今まで好調だったサイトが、そのアップデート入ると一気に下降したりとかするので、
うん、
それを飯の種にするのは結構シビアですね、
うん
うん。好調なサイトで月間プレビュー60万プレビューありますっていうところが急に下手ったりとかして、
うん
無収入まではいかないですけど、収入が一気に下がってしまうと、結構やばいらしいんで。
うん。
ああ、怖いっすよね。
そうそう。
YouTube とかでも、うん、調子良くてバンバン出しようって稼いようたんですけど、一、うん、個ミスしただけで、
うん、
ガタンとお客さん減ってから、
うん、
大変になる人とかもいっぱいおるみたいですね。
そう、毎回デジタルタトゥー残すわけですから。
そうですね、うんそうそうそう。ちょっとのミスでなんかすごく、もう次の回からすげえ叩かれてから
、うん、
かわいそうなぐらいのが減っていく人とかも見ますね。
そうなんですよ。だから、YouTuber の怖いのは動画編集またし直しても残るらしくて、
あ
ブログは結構なんか改ざんもできるんですけど、それでもやっぱ、魚拓取ってる人がいたりとか、
うん、
あとどっかでなんか保存してるとこもあるんで、うん、足を取ろうとすればそういうこともできるよっていうやつなんで。
はいはいはい。
うん、まあ正直、今のやつなんか小遣い程度にすらなってないので、
うん、
本当夢のまた夢ですけど、
うん、
まあ続けていけばなんかそういうのもあるかもしれないぐらい。
うん、
可能性としては本当数パーセントですよ、
うん
うん。今からプロ野球選手になると同じぐらいです。
じゃあ、
なので、
うん、目指しましょう
よ。おい。冷静な人いないの？
可能性がゼロじゃない。
そうそうそうそう。
今からやります
よ。夢は大きく。
そう。
だって俺らだって来年ドラフトかかるかもしれない。
そう、僕もプロ野球でまだ諦めてないです。
来ねえよ。
いつもランニングして体鍛えてますから。
そうそう48ぐらい。
俺も腹筋してるし。
配球もね、ゲームでいろいろ見てますんで。
そうそうそう健康維持じゃん。あいつはマジなんだ。
まあ、まあ、目指せ金メダルということで。
はい。
そうですね。
はい。
次の五輪頑張ります。
はい。はい。それでは始めましょう。アニト。
ピチト。
沼の。
イヤサガスー。
じゃあ、早めに言えって言ったけど、イヤサガスーを早くって言えって言ってるんじゃない？タイミングを早くしてくれって言ってる。
僕に言ってます。
うん、そうそう。最近あなた、いや、それすごい。バカやなと思って。
それにちょっと引っ張られちゃう。
この番組は私、アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
はい、どうもです。
どうもです。
Gmail。
うん。
件名が。
うん。
野球は巨人。司会は巨船。
もうなんかもう分かった。
もう分かった。
おい、来てやったぞ。久米のとこも、タモリのとこも、シンスケのとこも行ってやったんだよ。お前ら呼んでたろ？そういや昔、俺の親父の店のカメラを、萩本、過去金一、や、うん、杉山、過去光一が買って行ったんだよ。浅沼、うん、お前にも売ってやるよ、うちのロールライト。じゃ、OK ギフトショップの開店時間だから、カナダに帰るわ。その前に、ギミアブレイクの現場でヘイちゃんの顔だけ見ていくか。短火の、キャプリキ取れば杉ちょびれ。杉かぎすらの葉っぱふみふみ。わかるね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
完璧じゃないですか。1980年代じゃないですか。
70年代じゃないかな。
70年代で、うん、80年代の笑っていいとも出てきた時も同じようなこと言ってましたよ。巨泉さん。
だから、葉っぱふみふみなんて、うん、知識として知ってるけど、うん、リアルで、オンタイムでは見てないですからね、
見てないです。あの、多分この方は見てらっしゃると思います。
聞いたことある感じで。
一応全部、巨泉さんのネタですからね。
うん、そうですね。あの、ヘイちゃんはちなみに、あの、石坂浩二さんです。
そうですね。
は
い、そうです。これは僕、うん、予備知識で持ってたんですけど、あの、こんな詳しく知らねえって話ですよ。
ああ、そうそう。いや、もう、何のことかわからんけど、石坂浩二のことを、へいちゃん、へいちゃんって、
うん、
何だっけ、商売じゃなくて、
あの、ギビアブレイクとか、
ああ、じゃあ、何だっけ。
ああ、あれだ、クジダビ。
クジ、ちゃ。もう一個の、
え
金額当てる。
ああ、商売。
それじゃない。
あれ、あれの、要は、前司会してたんですよね。なんだっけな。名前忘れた。なんだっけ。
なんだっけ。たけしさんとか出てて
ん。うん、そう。うん、ああ、なんだっけな。TBS かなんかですよね。
TBS やったかな。
うん。金のやつ。
そう。あの、一リラは、何円で計算してくださいとか言って。
あれなんだっけ？
ホールインワン賞とか。
あったあった。全部、あの、ゴルフとかに例えてんだよ。
そうそう、ニアピン賞とか。
そう、なんだっけ？
何やったっけ？
忘れちゃったな、本当に。それ、ここまで出てんねん。
そうそう、ここまで出てんねん。でも俺も最初に商売が出てきて、もう商売がずっと邪魔してんねん。
うん、そう、ほんと邪魔だよ、あいつ。うん。なんだっけなぁ、忘れちゃったなぁ。ギミアブレイクじゃないしなぁ。あの、もっと、あの、早い時間帯でやってるんですよ。
そう。
なんだっけ、これちょっと出ないとダメだなぁ。先進めねえなぁ、これ。
巨船のって言ったらもうクイズダービーってしまうね。
そうなんですよ。
うん。
違うんですよ。
うん。
あ、世界の丸ごとハウマッチ。
あ、ハウマッチ、ハウマッチ。
ハウマッチ。ほら。
そう、ハウマッチで、なぜか石坂さんのことヘイちゃんって言って
た。そう、ヘイちゃんって言ってたし。
なぜかはわからんかったんけど、うん、石坂さんはヘイちゃんなんやろなってずっと思ってて、それを兄さんが解説してくれて、
うん、
それでようやくわかりましたけど。
うん、うん。
まあ、役名ですね。
そうですね。う
ん、なんかそういう石坂さんがやってた役名が、うん、あったんちゃうかったかな。なんかそんな説明だったと思うんですけど。
うん。うん。この時あの、小倉さんがなんか、ナレーターやってましたっけ？
やってたっけ？あれ小倉さんやったっけ？
小倉さんが一番良かったんですよ。
ああ、そうやったっけ？
うん。あの、声高めの小倉さん。
うん。よう覚えてますね。
あ、覚えて、これ好きだったんですよ。
うん。
あの、僕、すごい小さい時ですけど、これ。
当時やってた。
ちなみに、
はい。
商売は誰か覚えてますか？
まあ、もちろん、いつみさんですよ。
おう。
いつみまさたかと、あと、あれですよ、リーダーですよ。
おう、よう覚えてるな。う
ん、クーですよ。で、あの、ジャイアント馬場さんが、あの、 ルーレットやった時に、ぶっ壊したんですよ、あれ。
そうそうそうそう。
押した時に。
うん。
うん。あと、野沢雅子とか出てました。
すげえな。どんな記憶してん
の？だから俺の記憶は、すごいんですよ、その当時のやつは。
だって、結構ちっちゃかったでしょ？
ちっちゃかったけど、もう、あれですもん、もう集中力が違うから。
おー。
明日のことなんかどうでもいい。今の商売商売に集中できるってやつ。
問題出して、回答考えるまでの、
うん、
さあ、どうぞっていうタイミングでかける掛け声は何？
さあ、みんなで考えよう。
おお、すげえ。
てれてれってってんち、てかどんちゅうですか。覚えてますよ。
すげえな。
ミリオンスロットですよ。
逆再生で物ができていく工場。
あ、はいはい、
じゃあ逆再生ちゃうわ、はい。あれは普通に工場で物ができていく過程を見せて何ができるでしょうの。
は
い、あれ、何のコーナーですか。
何を作ってるんでしょうか。
おお、すげえ。
めっちゃたけてますね。
すごいでしょ。
すげえな。
もう、うん、これで一回取れますから。
カッカさん並みじゃないです
か。ああ、マジか。やった。褒められた。まさか。よ、見ててよかったわ。
すごいのが開花されましたね。
うん、あ、ちなみに、モノマネ王座もっと詳しいですか？うん。
で、この、短火の、キャプリキ取ればスギチョビレ。これは、
うん。
ピーチさんは何のことか分かってます？
分からないですね。
なんで分かんないんだよ、俺より年上なの。
俺もリアタイでは見てないんやけど、うん、その、名作 CM 特集みたいな番組がよくあるから、
うん、はい。
それで毎回流れてましたね。
僕は完全にテレビ探偵団で知りました。
ああ、その辺で今しょっちゅうやってましたね。
ああ、どんな感じでやってるやつですか？
当時の映像が出てきて、うん、巨船さんが CM やってて、これ、うん、確かなんかボールペンかなんかでしたっけ？
万年筆です。
万年筆でしたっけ、
うん、
うん。それの CM の、キャッチコピーじゃないですけど、
へぇ、
巨船さんが出てきて、それを言うんですよ。
うん、うん、
うん。
そう、だから、巨船さんがもうワンショットで、
うん、
万年筆のキャップ開けてなんか書こうとする感じで喋るんやけど、
うん、
何言ってるかわからへんっていうのが話題なの。何このキャプリキ取ればスギチョビレ。スギカギスラの葉っぱふみふみ。わかるねっていう。わかるかなっていう。これがもうめちゃめちゃ話題になって、もう万年筆売れまくった。う
ん、ああ、やっぱ売れたんだ。
うん。
すごいですよね。
うん。まあ、アドリブじゃないかっていう噂なんですけど。
うん。
うん
ねえ、これすごいですよ、本当に。パイロット万年筆ですか。
なんかそうなんですね。
そうそうそうそう、うん。これはすごいですよ。
万年筆なんて、
うん。
使ったことないもん。
ない。
一回、
うん。
自分のもんじゃないんやけど、使わしてもうて、あ、こんなん絶対いらんわと思った記憶がある。
うん。うん、
字が綺麗に見えますよね。
いや。だってインク丸出しだもん、あれ。
で、なんか E ペン使うと字が綺麗になるとか言いません？
何ですか？僕が E ペン使ってないってディスってるんですか？
いや、だから万年筆なんかすごい使ったらいい字書けると。
万年筆使いにくいからね。
だって角度によって細くなったり太くなったりするから、
うんうん、
すごい難しいなと思って。
で、俺らシャーペン世代じゃないですか。
そうです、そうです。
はいはいはい。
シャーペンに慣れすぎて、
うん。
コロコロ回してしまうんですよ。
そうです。
ペン先が、同じ面でずっと書いてたら、
うん。
何？斜面ができてしまうから、ペン先に。うん、シャーペンの芯の先に。
そう
だから、コロッと回して書くっていう癖が、ついてるから、
うん。
で、万年筆それやったらあかんって言われて、
うん、
万年筆は常に上向きに、
うん、
同じ方向で線を引かなあかんっていうのを言われて、
うん、
怖くて使えないんですよね。
うん、そう。
回してしまったらどうしようと思って。
そう。で、あとなんか聞くとこによると高いしとか。
高い。
あとは、漫画を、要は鳥山先生の影響なんですけど、うん、一回漫画家を目指す時期もあって、たんですよ僕、
うん、
急に変なこと言うんですけど、その時丸ペンとか G ペンとか要はインクをつけて、
う
やるペン先の方を実際買って使ってみたんですけど、うん、万年筆と同じで、やっぱ一方向でやんないと、線が細くなったりしちゃうし、うん、紙を傷つけたったりとかしちゃうんですよ。うん、まあ、万年筆の場合は少し、あそこら辺が、鋭角じゃないから大丈夫らしいんですけど、やっぱちょっと苦手意識があったし、あと、入学祝いの、やっぱり定番って万年筆じゃないですか。
そうそうそう、昔はそうでしたね。
それでもらったんか、それであったんかな、
う
ん。
多分そうだと思うんですよ。自分で進んで、俺は万年筆買いに行くぞって思って買う人なんかいないんですよ。
せやせや、うん、それでもらった、それであったんだ。だ
ちょっといいやつなんですよ、それ多分。あ、贈答用だから。うん。でも、使わないでしょ。
うん。
無理して使って、なんか、結局インクが漏れてダメになっちゃった記憶があるんですけど。
そうそう、それもあるじゃないですか。
使い方悪いとそうなるんですよ。
う
ん、
そう、筆箱とか入れとったらですね。
だったらゲルインクのボールペンでいいじゃん。
そうそう、結局ボールペンなんですよ。
うん。まあそうですね。
うん。
だから、それ用に開発されたようなもんですか、ボールペンは。
うん。うん、だって、だから、ね、ほぼほぼ、高校卒業してからはボールペンしか使ってないもんね、ほぼ。
うん。
社会人は特にそうですね。
うん、大学の時もほぼボールペンで書いてたもん。
俺大学の時字書いてないですからね。
いや、書くやろ、そら。
いや、ほとんど書いてない。だって、レポートもパソコンだったし。
あ、そう。
うん。
ノート取ったりしても。
ノートなんか取んないですよ。
ノート取るのにボールペンなんですか？
字が出てねえですよ。
俺はノートはボールペンで取ってたんだよ。
間違えたらどう
する？いや、そのままですよ。
ぐちゃぐちゃって。
あ、そうそう。
あ、そうなんですね。
だって人に見せるもんじゃないし。
だってもういっぱい入れなかんやんか、シャーペンやったら芯も入れなかんし、消しゴムも入れなかんし、
うん、
もうボールペンやったら一本でいい。
そうそうそう、耳のとこで刺しとけばいいんですよ。
うん、
馬券場の売り場のおっさんみたいな感じ。
そうそうそう
そう。でいいんですから。
いやし、ボールペン、うん、ほぼほぼ使い切れんぐらいずーっと長持ちするから。
うん、そうそう。
うん。
なくさない限りは永遠に使える感じですから。
なんやかんや言ってボールペンになりますよね。
うん。コスパいいっすもんね。
そうそうそう。
うん。だからシャーペン自体ももうほとんど使わないっすね。
うん。
で、今仕事なんかほとんど字書く習慣がないから、
うん、
俺逆に手帳買いましたもん。字書かなすぎるの困るから。
はいはいはい。
あとボケ防止のために、字を書く習慣だけはつけようと思って、
うん、
スケジュールは全部手帳でやってますよ。
へー。
うん。楽しいっすよ。
女の子みたいですね。
なんでそれが女の子や。
なんでだろう。ちょっと聞いてみましょう。
なんか手書きのノートってなんか女の子がなんかこう書くイメージ。
お前ずっとメモ書いてんだろうよ。
最近はなんか若い子多いかなっていうイメージ。
お前もやってるだろうっつってね。まあアプリか。
まあ僕は大体そうですね。
でも同じじゃないですか。ほぼほぼ。まあでも、字書く習慣っていうのは、やっぱあった方がいいって勝手に思い込んでるんで。
あ、まあそれはありますよ、僕も。
うん、書いて、いざっていう時に、なんか、書いてくださいって言われた時に字が汚いと嫌なんで、
うん、
やっぱりちょっと練習がてら、やっぱちょっと字を書くのはちょっと一応やりますけど、ただ、シャーペンは使わないです。
うん。
全部手帳もボールペンでやってるんです。
うん。
だから消せるボールペンで書いてます。
ああ。
うん。
あれ、もうちょっと不安ですけどね。
ああ、そう。あれ、熱で消えます
か？消えますかね。なんか、
そうそうそう、
で、なんか自然、何年かしたら消えていきそうな気するしね。
うん。そうなんです。だから、初め嫌だったんですけど、うん、でもよく考えたら手帳なんか1年通して全部埋まったら次、新しいの買うからいいやと思って。
うん。
で、仕事なんか別に忘れたいしと思って。
うん。
いいかなって感じですね。
はい。
はい。
はい。続いて。アニさん、ピチさん、沼さん、いつも楽しい配信ありがとうございます。マッタンです。
あ、どうも。
522回聞きました。
うん。
だいぶ失礼なメールをしてすいませんでした。まあ、ピチさんに対していろいろ物を申してくれた。
あ、
うん、忘れてんじゃねえ。
自分も一向してメールをしなければいけないのに、520回を聞いているとどうしても意見が言いたくなって、メールをしてしまいました、
うんうんうん。
これからは気をつけます。
とんでもない。
メールを出すと、ピチカートさんの批判的コメントをすることが多いですが、自分はピチさんのキャラは好きです。真似したくてもできない唯一無二のキャラ性がいいです。
真似したくないもんね。
イライラする時もありますが。
わかりますよ。
これからのピチカート節も楽しみにしています。イラッと来た時にメールした場合はすいません。浅沼さんのカメラトーク楽しく聞いています。
ありがとうございます。
自分も数年前にニコンの一眼を買ってデビューしました。
素晴らしい。
ただ、どうしても一眼を持ち歩くというのはなかなか面倒で、2年くらい前にリコーの GR3 を購入しました。
うん。
コンデジサイズでポケットに入るのに、APS-C の、写真が撮れるので、気軽に持ち運べてとても便利です。
いいですね。
次回の配信も楽しみにしています。といただきました。
はい、ありがとうございます。
あ、はい、まあ、ピチさん真似したくないキャラですもんね。
今日は優しくしていただいてありがとうございます。
いや、くしぶしにやっぱり要点を、ちゃんと掴んでていいですね。このコメント面白かったな、なんか。
うん。いや、まあ、だから、それでいいと思うんですよ。その、ピチさんはイライラしますからね、聞いてたら。
そうです、そうです。
そう、本人もしますから、それは人がするのに決ま
る。なんで本人がイライラするの
反省しろよ、本人。
直せよ、じゃあ。簡単なことだよ。直しゃいいだけなんで。
そう、そうな。わかるんですけ
ど、ね。なんで本人がイライラするんだ。それがイライラするわ。
まあ、このようにイライラしますんで、
そうです
ね。どんどん叱ってあげていただけたら。
お願いします。う
ん、はい、素晴らしいですね。このコメントすぐ秀逸ですね。認めてるとこは認めてるけど、やっぱり認められるとこは認められないっていう、ちゃんとした意見なんで、はい、変わらずやっていただきたいのと、
うん、
あとコンデジサイズの、ニコンのやつ素晴らしいですね。イメージサイズ僕と同じですね。
あ、そうなんですね。
うん、そうです、そうです。ASP でしたっけ？同じ画像サイズなんで、やっぱ、うん、軽量のやつが多いので、
うん、
はい。持ち運びはやっぱりそれが一番いいと思います。はい。
ああ、なんか、今見たらこの GR3 っていうカメラ、
うん。うん、
なんかすげえシンプルな、うん、真っ黒なデザインで、
うん、
逆になんかおしゃれな感じしますね、これ。
そうなんですよ。カメラって、
うん、
素晴らしいところは、
うん、
デザイン性があまり突飛なものがないんですよ。
うん、うん。
やっぱり黒が貴重だし、
うん、
まあ、最近は白、女性が持ち運ぶために白とかが増えてきてはいるものの、うん、基本的に黒なんですよ。
うん、
だシンプルイズベストで、やっぱレトロ感がある方が逆にオシャレなんですよね。
そうですね。
そうそうそうそう。なんか、うわ、これ、やっぱ中二心くすぐるんですよ、それも。
なんか、うん、マット仕様でなんかすげえかっこいい感じしますわ。
うん、そうなんです。これもちょっと僕迷ったんですよね。
うんうんうん。
うん、ニコンにするか、まあ、シャープにするか、とか、
うん、
富士フィルムにするかとかいろいろ考えたんですけどね。
うんうんうんうん、
まあ僕今ソニーですけど、
うん。
はい。そうなんですよね。一眼レフの、嫌なところって持ち運び不便なんですよね。
そうですね。
あ、そうですね。
多少でかいので。
なんか、まあ、
うん。
一眼持ち歩いてると本気かと思いますよね。
そうなんですよ。思われるから、今、うん、日課で朝とか夜に散歩した時に、街の風景撮ってるんですけど、
うん、
もういつ職質されるんだろうってすごいドキドキしてるんですよ。
うん、
めちゃくちゃ不審者じゃないですか。
いやでもそれぐらいだったら本気の人だと思ってから大丈夫じゃないですか。
いや、それが一眼じゃなくて僕ミラーレスだから、
うん、
ちょっと小型だから、
ああ、そうか。
怪しまれんじゃねえかなと思って。
うん、まあ挙動によるでしょ。
だから、僕、近所でも、ちゃんと服着ますもん。その時は。うん、なんか、スウェットとかで行くと、こいつやべえやつだと思われちゃうんで、
うん、
でちゃんと普通にシャツとか、上着着て、毎回、散歩するのに、それで行ってますから。
うん、ああ、おりますね、おりますね。
そういう人おりますよ。要は、みんなスマホ先生だから、
うん、
カメラ機持ち歩いてる人自体が、逆に珍しくて、
うん、
よく見られちゃうし、で、そんな格好で、家の写真とか撮っちゃう日には、
うん、
疑われるじゃないですか。
うん。
あいつおかしいやつだって思われちゃうかな。
そうですね。
そうですね。
スマホ向ける方があれですね。
そう。スマホはギリギリ OK じゃないですか。バレにくいし。撮ってる時ね。うん、だけどやっぱね、ミラーレスしかりね、一眼しかり持ち歩いて、本当に僕は純粋に、 あの、技術向上とか、街並みの記憶とかをしたいだけなんですけど、
うん、
あピチさんみたいな変態がいることによって、あの、やっぱり感知がされちゃうから困るんです。
うん。
だから何とかしてもらっていいですか
僕にいいんですか？
もう変態行為やめてほしいです。
ね、僕はそんな、あの、ヘマはしませんから大丈夫です。
ヘマやってるってことですね。
あと、その画質で思い出した、カメラで思い出した。あの、うんうん、最近思ったら、老画質。
うん。うん。
あれって、うん、いつも、ハイ、ハイとローのローだと思ってたんですよ。
違うよ。
違うんですよね、あれね。
あれはだって、ハイとローは LOW だけど、老画質、老画質は LAW、RAW ですから
ね。いいんですね、ローってね。
どういうことですか？
いい画質のこと、老画質になるん
でしょ？いや、要は、生データってことですよ。
だけど、容量はでかいんですね。
容量でかいですよ。だって、JPEG とかは圧縮したデータだから。
そう、なんか、ちょっといい写真撮ろうと思った時に、老画質になるんですよ。うん、もう、ローってやったら僕低いってイメージがあったんで、もう俺、ハイにしたいんだけど、なんでハイがないんや思いながら、一生懸命探しても絶対ローになるんですよ。なんやこれ思って、調べたら、うんうん、あ、そういうことか思って、ちょっと
。あるあるっちゃあるあるなん
で、ね。あるあるですか？いや、よかった。僕だけなかったんで、よかった。あれちょっともうちょっと分かりやすい言い方してほしいなと思ったんですけど。
いや、言い方っていうか、文字で見りゃ分かるだろ、バカなんですけど。聞いた感じ。聞いただけだったら、ローって、あれ、ハイとローなのっていうのは分かるんだけど、ピザの場合、文字見ても、ローじゃんって思ってるから、ちょっとバカだなと思うんだけど。
あ、綴りよね。
そうそう。綴りが違うからね。
でも、あれを僕、ローって読めたわけですよ。なんか、カタカナで出てきたのかな。
いや、バカなんでしょうね、多分。なんとなくで読んでるからな。なんとも言えねえけど。うん、でも、それはあるあるっちゃあるあるっす、
ね。ああ、よかったです。
うん、はい。そう、ロー現像はいいっすよ。まあ、いろいろ、そういうのも話したいんで、今度なんか回があったら嬉しいです。
はい。
はい。
続いて、これ、お名前がないんですけど、ちょっと報告したかったので、番組で読まなくても構わないですっておっしゃられてるんですけど、
はい。
せっかくなんで、うん、紹介します。
はい。
いつも楽しませていただいています。
はい。
イヤー探す516回、今年亡くなった人2024年、うん、でも名前が出てましたが、声優の田中敦子さん。
うん。
彼女も、イヤー探が、推しているあのドラマの大ファンだったんですね、
うん、
久々に聞いた安住紳一郎の日曜天国のポッドキャストで生前の田中さんと番組との交流を振り返った回がありました、
うん、
2024年8月25日完熟マンゴーさんありがとうございましたの回の11分頃からです、お時間あれば聞いてみてくださいといただきました、
うん、はいありがとうございます、
はいはい、これちょっと聞いてみまして、
うん、
安住さんの日曜天国のこの回の11分頃から、だからここだけ聞いたんで、うん、前後のつながりはよくわからないですけど、どうやら、この日曜天国に、
うん、
田中敦子さん、声優の田中敦子さんが、名乗らずに参加されてたみたいなんですね。素人の人がいっぱい参加するようなコーナーがあるみたいなんですけど、
うんうん、
そこに一人だけすごい声がプロっぽい人がいるっていうことで、
うん、
で、あとあと、あれは田中さんだったんだっていうことで、うん、実際電話で繋いで話したりっていう何回か交流があったらしくて。
あ、すごいですね、
うん。で、そこで喋ってたんですけど、今はどこにおられますかって言ったら、あ今、軽井沢にいてるんです、って。お仕事ですかって言ったら、いや、私は、カルテット大好きなんで、とか言って。要は、聖地巡りしてたらしいんです
よ。すげえ、
うん。その、軽井沢におる間に、電話で繋がったということで、まあまあ、うん、だから、その、カルテット好きっていうことで、イヤサガとの、まあ、繋がりもあるっていうお便りですね。
ああ、そうなんですね。
うん。いやー、奥軽ですけど、あ、こう、行ってみたいですね、ほんまに。
うん、一回行ってみたいですね、確かにね。
ドラマをね、毎回ね、1話につき3回ぐらい見てたから。
うん。
で、もう一回最後に通して、もう一周してるから、もう、合計4回ぐらい見てるんで。
うん、多分、テレビ関係者以外で一番見てると
思います。一つ一つのシーンがめちゃめちゃ鮮明に覚えてるんで。
うん。
うん。 行ってみたいですね。
そうですね。あそこのカルテットの一番、うん、あの、トミーが経営してるとことか、あれ実店舗じゃなかったっけ？
あれ、あの、だからレストランじゃなく、
うん。
洋菓子屋さんいたっけな。
そうそうそう。なんか違うやつだけどって話してた、
う
ん。
そうそう。のカウンターの部分、カウンターしかないようなお店やけど、外観がいいからレストランとして使われたっていう。うん
そうそうそうそうそう。そういう細かいとことか見に行きたいのはあるし、そもそも軽井沢はいいとこですからね。うん、
そうなんですよ。
うん、そうなんですよ。避暑地だし。
いかんせん遠いんですよ。
あのね、僕近いんですよ。
関東圏からはね、避暑地として行きやすいんでしょうけどね。
まあ、関西圏から行くのはきついですね。
そう。で、でもね、しょっちゅうね、うん、長野県の近くまでは行くんです。もうちょっと足を伸ばせば行けんねんけど、うん、行くのが一人じゃないから。
そうですね、うん。
そこまで行きたいっていうわけにもいかんので。
ねえ、あの、運転変わってくんないしね。
そうそうそう、そう。まあ、変わってくれへんから俺が一人で行けばいいんですけどね。
そうそうそう。そしたら、ここどこだよっつって、文句、ひとしきり言ってからこれうめえなっつって来るんでしょ、まあ、いろんなもの。
そうですよ。
目に見えますね。そうね。行ってみたいな。特に僕は、そうですね、関東圏だから、
うん、
行けなくないからね。
うん、
ただ、誰と行くんだって話なんですよね。あの家族で行っても、ここカルテットのねって言っても、もう子供たち、うーんって感じだから。やっぱ、あの、いやさかメンバーで行ってみたいっていうのはありますね。
ああ、そうですね、う
ん。そうですね。一回できりゃいいんですけどね。なかなか難しいとは思うんですけど。
軽井沢集合ということで。
そうそうそう。ピッチさん一番地獄なんだけど、ね。すげえ遠いからな。
多いですね。
うん。はい。はい、お名前が書いてないんで、どなたかわからなかったんですけど、
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて、サボダイクです。はい。ということで、はい、真顔映画、いいタイトル。
うん。
B 級とかより私的で、より本質をついてると思いました。
お、素晴らしい。
浅沼さんの MC も良かったですし。
ありがとうございます。
とめきちさん、バッドダディさん、兄さんのおすすめも、それぞれのエピソードとともに笑わせてもらいました。ある意味、受け狙いの競い合いの様相でしたが、皆さんの球数の豊富さに感心しました。できるだけチェックしようと思います。いや、見なくてもいいですけど。
迎えに行ったやつ一個あるからね。
自分の真顔映画だと、バートン・フィンクという、コーエン兄弟監督の小難しい映画です、
うん、
今あらすじを読んでもさっぱり思い出さないということは当時全く理解できなかったのでしょう、
うん、
浅沼劇場涙の過去回もあさってみようと思います。
あ、ありがとうございます。
次回も楽しみにしております。それではご無礼しますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こう大反響
そうですね、うん、
素晴らしい。
はい、
うん、これ玉数豊富なのはね、ダディさんとトメさんとアニさんのおかげなんですけど、
うん、
うん、でも MC 褒められたのはすごい嬉しかった。
うん、
うん、そういう経験あるピッチさん？
ないですね。
そうだね。うん、うん、羨ましいだろう。
みんな上手やな思いながら聞いてましたよ。
あ、そうか。もっと敬っていいんだぞ。
こりゃ参加できねえよ。
そう言われると参加してほしくなっちゃう。
うん、
説明が真顔になると困るんだけど。
でも逆にあれ、
はい、
僕、あれ、逆に、あ、こんなんがあるなんて見たくなるような感じになりますね。
まあ、はい、まあ、あの、人によりですけどね。
うん。
うん、そう、確かにあるかな。
だから僕が紹介したやつなんかは短いから、
うん。
まあ、トメさんのも短いし、
うん。
まあ、見て、何やこれって真顔になって楽しめる部分もあるんですけど、
うん、
そういう真顔ならいいんですけど、
うん、
あの、バッドダディさんの異常に長いやつは、ちょっと試して見てみようっていう気にならないですね。
あ、でもさ、あの、その言われたシーンだけは見たいなと思いましたけど、
ね。ああ、あの、騎乗維新とかね。
そうそうそうそう、そう。
騎乗維新だけでしょ、みたいな多分。
でも、あれ確かにすごい話題になってましたけど、そういう映画だったんだなと思いましたね。
う
ん、
そうですね。僕も今回初めて知りましたね。あれが真顔だったっていうこと
を
ね。うん。
うん、あ、だから、ピッチさん聞いて一応は理解したんですね。どういう映画かっていう。
あ、もちろんです、もちろんですよ。
で、レジェンド&バタフライの、レジェンドって何ですか？
うん、レジェンドっていうのは、あれですね。 伝説とか、
うん、
そういう感じですね。
じゃあこの映画で言うと、
うん、名前、木村拓
哉。まあまあまあ、そうですね。う
ん、まあまあまあまあ
ね。
うん
うん
まあ、歴史上の伝説の人物として、信長、木村拓哉なんですけど、うん、バタフライの意味はわかりますか、
うん、蝶々。
はいはいは
い。すごいの。
いや、嫁はんですか嫁はんじゃない
嫁は
ん。まあ、嫁はんですけど。
ですね。あいや、名前が出てこんなもん。広島の人です、うん。綾瀬はるか。
綾瀬はるか。綾瀬はるかね。
うん。
ですね。綾瀬はるかがなんで蝶々ですか
誘惑するとかそうなん
ですか。イメージだな。
うん。あれは、え？
うん。大体合ってます？
いや、違いますね。名前が機長なんですよ。
あ、機長さん。
機長っていう、まあまあ、うん、おのおなんですけど、若い頃は機長だったんですよね。
うん。
の長、カエル長と書いて機長なんで、
うん。
その長のバタフライ。
うん、ああ、なるほど。
だからレジェンド&バタフライで夫婦のことを表してるっていうことなんですけど。
はははは。あ、それはなかなか難しいですね。うん、結構、深読みせんとわからんですね。
深読みでもないんですけど、知ってりゃすぐわかるみたいな。
そうそうですか。
でも、あの時も、ダディさんはずっと、ノー姫、ノー姫って言ってたから、
うん、
ノーというのはわかっても、貴重ということがわからんかったら、バタフライに通じひんやろうなと思って。
ああ、確かに。
うん。
そうですね。
まあ、だから分かる人だけ分かってくださいっていう、まあ、タイトルかもしれないですけどね。うん、
そうですね。う
ん、全然、その名前、うん、名前は、タイトル気にはしなかったですね。
はい、はい。
まあ、それよりも、騎乗位がちょっと今、
そう、それしか頭
の方に、
そう、それしか頭入ってないですよ。
シフトしちゃったっていう話です、ね。
もう映像がもうそこしか出てこないですよ。
うん、キーポイントでそこ狙いに行ってんだな。
騎乗位で言ったら、
うん、
千尋さんっていう映画、うん、あれネットフリ独占やったかな、うん、なんか、ネットフリで千尋さんっていう、うん、あの人何やったっけ、いつも出てこへん人、あの人。
誰だ
よ。有村架純。
そう、さっき言うなよ、バカ。遠回りしていくとこやろ、これ。
それはね、
これ定食やんか、さんまさんの。やってるやんか。
まさか、僕、一発目出てこまかった。
そう、だし、怒られると思わなかった。
違う、それは、もう、小さな巨人からいつもの流れで行くところやんか。何回言わすの、これ。
怒られたよ。
答え出した。怒られたんだ。そう、しょうがねえや。
うん、で、有村架純の騎乗位シーン見れますよ。
あら、まあ。
いいですね。
え、っていうか、なんで騎乗位の話ばっかしてるの？
いや、騎乗位が見たいって言うから。
そう。
そんなんもうあんたもう毎日見てんでしょ？
見てますけど、見てますけども、やっぱりその有名なそのね、人の、やっぱり違うじゃないですか、やっぱり。
なんで否定しなかったの？素直に受け入れられても困るんだ。
はい。
ああ、そうですね、
はい。はい。ここからハッシュタグいきます。
はい。
はい、
まず、のしからいただきましょう。
はい。
まさか書き直していることまでバレているとは。まあ、前回あれですよね。
うん。
すげえ真剣に謝ってきたんですよね。
そうですね。そうですね。
はい。で、真面目か、言うて。で、うん、浅沼さんがさらにあれ一回書き直してますからね、言
う
て。
そうですね。
突っ込んでたの、それはバレてる。当然バレますよ。僕らは、一日何回もハッシュタグイヤサガ検索しますから。
そうですね。息抜きで毎回見てるんですか、
うん、今までも他の人も言ってないけど、消してる人の全部見てますから。
見てますね。
はい。
嫌なネットストーカーの気質と同じ。
いやいや、大概の番組ハッシュタグは、やってる人たちは何回も検索してると思うんで。
う
ん、
そうですよ。これは、だいたいポッドキャスターあるある
です。あるあるです。
はい、はい。はい。あ、まあ、それやんないやつは大体編集しないやつです。
ねえ、
お前、はい。お前のことだぞ。
静かしとったのに。
で、これに返信がついてて、自分で返信がついてて、
うん、
巨船さん、わかんねえよ。うん、誰に口聞いとんねん、
ボケろって言ったじゃん。ボケの
誰やと思ってんの、
ボケでしょ。
師匠に向かって何を口聞い
てんの、ボケでしょ。まあ、これもボケなんだけどさ。
何こら、タコこら。
いいな、便利だな。
上がってこい、これやろ。
そうだね。長州のそこ切り抜いて分かんないでしょ。
巨船さんどころか。
そう、巨船さんどころか長州さん分かんないでしょ、多分。あだからね、そうね、開始で言うと、まあ、そんな面白くなかったかな。うん。巨船さん分かんねえよ。もうちょっと強く言ってほしかったな。
うん。まあ、こういうことですよ。誰にでも言っていいことじゃないんでね。僕らには言っていいけど、これ、バイトの先輩とか、
うん、
とかに、通じると思って言ってしまうとダメなんで。
ああ、そうですね。
相手見て言わんとダメですからね。
そうそうそう。僕らはまだ冗談ってやって、こういう返しできるけどね。
うん。
一社会人とか、バイト先の人にそんなこと言ったら、
そうそう、本気で、
心じゃない。
本気で誰に向かって言うと、
お前誰に口聞いとんねんっていうふうに言われちゃうんで。
そこはよく見極めたあれですね。
そうですね。僕実際それでタコ殴りされたことあるんで。
極めてなかったです。
そうそうそうそう。いや、無礼講だって言われたからと思うんですよ。うん、お前さって言ったらすげえ怒られたって。
いやそれで、
そういうの経てね。
それで怒るやつがおかしいですけど、それはね。
まあ、それはね、うん、誘い水だったんですけど、うん、まあ、そういう人もいるから、まあ、いろいろね、いいって言われたことが全ていいってわけではない。
はい。
うん。で、相手も見て言えよって感じで、まあ、今回はまあ、開始そんな面白くなかったっていうのもあったから、まぁ、あ、ちょっと、ね、頑張ってください。
はい。
はい。はい、
チャンナガさんの文をピーチさんお願いします。
はい。チャンナガさんからいただきました。中森明菜の二人静かという曲について触れた際に、カホの主演したミステリードラマ、人静かを思い出しました。
違う。
一人静かを思い出しました。何かがかかっているのかな。何かかかっているのかなと頭よぎった瞬間、Google 先生が一人静かと二人静かという植物があることを教えてくれました。あ、うん、そんだけです。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、なんすかね、これ。
だから、中森明菜の曲、
うん、
曲うんうん、突川じゃないわ。天下伝説、
うん、
殺人事件のエンディングで流れた曲が、
うん、
中森明菜の二人静かっていう話をしたんやけど、
うん、
ちゃんなかさんが二人静かと聞いて思い出したんが、うん、ドラマの一人静かっていうのを思い出した。
うん
うんうん、で、なんかつながりあんのかなと思ったら、うん、一人静かと二人静かっていう植物があると。
うん、
まあ、その植物の名前から取ってんのかなって思ったってことかもしれないですけどね。
なるほど。ああ、まあ、はい。
違います。
あ、違うんかい。
これ映画見たらわかるんですけど、
うん、
脳やったと思うんですけど、うん、脳か狂言か忘れたけど、がテーマだったんですよ。
あ、そんなんでしたね。
で、そこで、二人で踊る脳があったんですよ。演舞があるんですね。
うん。うんうん、
それを二人静かっていう演目で、
うん。
演じてたんですよ。
な
ぁ。じゃあそっちから行くことで、植物からではないと。
多分ね、うん、この二人静かの静かは、静か午前の静かなんですよ。
うん。
Pさんわかりません、ね、静か午前。
昔の人ですね。
そらそうやろ。
そらそうだろ。
脳や
ろ。令和に静か午前って言われたら、定食かなんかだろう。
静か、午前って弁当、
俺が今言ったやつじゃ
ないか。そう、うん、うん、いいっすよ、二人静かね。
いいっすよ、
静か午前ね。
いいっすよ、いいっ
すよ。静か午前の話も何回かしてますけど、
うん。
源
頼朝。
違う、その弟。
源、義経。
そうそうそう。
うん。
義経の恋人ですよ、静か午前。
うん。
ほうほう、あ、また思い出した、これ。
うん、
が、人、男の格好して踊る人なんですよね。
うん。
うん、で、それを能で表して、その静か午前を二人でやるっていうので、二人静かっていう演舞があったんですよ。
うん。
で、それがテーマになってる映画だったんで、曲名を二人静かにしたっていうことだと思います。
うん、ああ、なるほどね。
うん。まあ、そこの、あれと、その、
うん、
植物の二人静かがなんか関係あるのかはちょっとわかんないですけど。
うん。
ウィキペディアに二人静か書いてますね。 あ、和名が二人静か。これは関係ありません。能の二人静かから取ってると。
うん。
まあ、だからこの、植物も、その能の二人静かから取ってるっていうことですね。
うん、あ、そうな
の、ね、おへ。
まあ、出どころは一緒やけど、
うん。
中森明菜が取ってるのはその能の方ね。元になってる方ね。
うん。
っていうことです。
なるほどね。
はい。
うん。すっきりしましたね。
はい。
賢くなりました。はい。
ありがとうございます。
じゃあ、ケンケンマルさんの分を、浅沼さん、お願いします。
はい、ケンケンマルさんからいただいてます。ありがとうございます。ケージチャンネルのケージさんが、SEI、ソニーですね、に直接聞いていただいて、
SIE。
あ、ごめんなさいね。はい、SIE。はい、ソニーエンターテイメント、なんとか。うん。
はいわ。
ん？あ、わからん。
じゃあ、言わんかったらいいや。
インタラクティブ。
うん、おめえ、すげえな。
知っとるかね、知って
る。負けたな。はい。SEI に直接聞いた内容を動画にされてます。
もう一回言いませんでした、今。
ん？
もう一回 SEI って言いませんでした。
俺ね、SIE 苦手なんですよね。うん、
3文字じゃないですか。
いや、完全に SIE って言ったつもりだったんですけど、うん、また SEI って言ってました。
もう一回言ったと思う。
怖
っ。
うん。はい。動画にされてます。現時点の結論として、SIE は、メーカーの義務を果たしていません。PS ポータルが修理を受け付けていない件について、SIE に聞いてみました。かっこ、プレイステーションポータルで動画の、リンクをいただいてます。ありがとうございました。
はい。はい、
これ続きあるんで、続きも。
これ、動画内でも話されてるけど、修理を受け付けないということは、メーカーに故障原因の知見が集まらないわけで、新しい製品開発の際に故障対策がなされないものが世の中に出回る可能性があるわけです。ソニータイマーなんて揶揄されますが、こういう対応ならタイマー説、本当なのかもと思ってしまいます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、僕これソニータイマーしかりね、
うん、
本当に今回のこのピチさんから発端になった、
うん、
この PS ポータルの修理を受け付けない問題は、
うん、
本当本当に有意識問題だと僕は思ってます。
うん。
はい。メーカーの義務を果たしないってケンケンマンさんがおっしゃる通りなんで。
だから前回、
うん。
トヘロスさんやったかなんか貼ってくれた動画、
うん。うん。
あれが多分発端となってて、
うん。
で、今回のこの刑事チャンネルの刑事さんもそれについて深掘りしてる感じで。
そうそうそうそう。
そうですね。はいはい。
ソニーに知り合いがいてる、うん、ソニーの偉い人に知り合いがいてるから、直接聞いてみますっていう質問を投げかけて返ってきた答えとして、
うん、
ほんまに修理は受け付けてないと。
うん、
そうです
ね。っていう話をされてましたね。
うん、そうですね。
革新的なところですね。
修理もなんか交換らしいですね。1年以内の修理対応も交換らしいですね。
う
ん、
そう
だから、それ、うん、まあ、iPhone とかもそうなんですけど、
うん、
iPhone は基本的に修理ができない機構だから、
うん、
本体交換っていうのもあるんですけど、iPhone の場合だと、別途の有償保証に入っていれば、その無償交換期間も延長できたりとか、
うん、
ある程度義務は果たしてはいるんですけど、
うん、
今回のポータルの場合だと、完全に無理でしょ。
うん。
うん。だから、鼻から無理だって言ってるんだったら、売るときに必ずちゃんと、修理はちょっとできないんですけど、いいっすかっていうのは聞くべきだと思ってて。
うん。
うん。できないのにしょうがないんだったら、じゃあそれはちゃんと商品にデカデカと書くと。
うん。
うん。修理対象はいたしませんって米印書けと。
で、前回ね、ピッチさんがね、
ええ、
このプレイステーションポータルはコントローラー扱いなんで修理できないって言ってたんですよ。
うん。ええ。
ポータルがプレステ本体に付属してるもんだったら意味はわかるんですけど、
うん。
ポータルをポータル単品で買ってんねんから、
う
ん、
そうそう。
あれはコントローラー扱いですの意味がわからへん。
うん。
付属品じゃないねんから。
そう、たとえ周辺機器だとしても、
うん、
同格帯で言ったらモニターだってそうじゃないですか。PC モニターだって。
うん。
でもあれちゃんと修理はできるじゃないですか。
うん。
うん、でも PS ポータルと同じような種別の商品で単体で売ってるんだったら、
うん、
修理されなきゃおかしいでしょって話。
まあね。
うん。
あとで聞いて、あピチさんなんかちょっとアホなこと言ってるなと思って。
コントローラー扱いなんすよ。
うん。
うん。 で、コントローラー修理しねえって、全部そうなのかなって思ったりとか。
いや、まあ、ソニー的にはあの、ね、高級コントローラー、PS、5のエッジっていうのがあるんですけども、あれも修理対応しないというのを発表してますんで、それもなんでかって言いたら、まあ、コントローラー扱いだからということで。いや、
そのコントローラー扱いだからの意味がわからへんやん。そう単品で3万円も払って買ってんねやろ。
そうですよ。
なんでそれが、修理対応しなせん、コントローラーだからで納得できるのかがわから
へん。そう、すごいよね。あの、基本的にコントローラー、例えば2、3000円だとしても、
うん。
修理してくんないのはちょっと僕は嫌だなと思いますね。個人的にはね。うん、まあ、1000円とかだったらなんか買い直せばいいじゃんっていうのも確かにあるんですけど。
う
ん、
そうね。
値段が違うじゃん。
うん。
うん。
そうね。
そこら辺がバグってんですよ。
うん、多分僕そうなの。もう、あの、うん、犯されとんでしょうね。
犯されてるっていうか。
あの、もう消耗品ですし、もうそれ、1年以上使ったら、まあ、そりゃなっていう、なんか、のが、あると思います。
いや、そんなに？
あ、もう、サブスクのですわ。
いやいや、まだ潰れてないから、そう言ってるだけやて。
だから僕は だからこそ大切に使ってるんで。
だからそこの議論になっちゃうと、うん、あの、またアホな意見になっちゃうから、やめた方がいいけど、絶対って言葉ないから、
ね、大切に使ってるっていうのも、壊れてないから言えんねんて。
そう。
それで壊れたら、もう、ボロカスに言うと思うて。
うん、そう。もうムカつきますよ。クソって言いますよ、
うん、僕ね、なんかね、壊れた瞬間、その子がすごく嫌いになっちゃうんですよね。
その子。
うん。だから、そうでしょ。それが分かってて、なんで今フォローしてんの、
うん、そう。そこが意味わかんない。
嫌いになっちゃって、もう、その単体が嫌いになって新しいの買い替えるんですよ。
うん。
うん。だから、もう壊れちゃった子はもうさよならっていうような感じになってしまいますね。
あ、それそうでしょうね。
うん。
で、3万円も払って？
うん。
それ許せる？
うん、俺は許せ
ない。今もう僕1年以上経ってますんで、
うん、
まあ、もし壊れた際には保証対応外なんですけど、
うん、
今なってしまったら、もう今の時点だったら大丈夫かな、新しいのいっちゃうかな。
すげえな。
え、これポータルって中古で売ってんの？
う
ん、
売ってます。
もうそれ、もうめちゃめちゃ危ないよね、それ。
だって僕中古で買いましたし。うん、
あ、そうなんだ。
もう、はい、もう鼻から権利ないんじゃん。
そうです。
そうだね。うん、すげ
えっすね。もう、中古で買って1年も過ぎてます、ね。もう権利ないですよ。
で、ヨシンバ、俺、その価格帯だったら絶対新品にしますけどね。あの、故障が1年だけで修理できないやつだったら。
っていうか、中古やったら何ぼで買ってんの？
その時でもそんなに買われなかったら2万、その時定価がまあ2万9800円だったんですけど、
うん、
多分3、4000円安かったぐらいだった
よね。いやーもう新品買えよバカ。
いや、その時まだなかったんですよ、新品が売られてなかったんですよ。
じゃあ待てよ、ね、バカ
あ。今しかないと思って買ったんで、
まあ、バカ。
その時に修理対応がないって分かってたら買ってた。
うん。それ聞きたかった。
あの、新品買いますね。
でしょ？分かってたらまだね。少なくとも1年は猶予あると思って新品に買うでしょ。
そうだよ。うん、もう買いといてくれ。でかでかと、あ、デザイン、こじゃれたデザインかいらん。もうでかく修理できねえって書いてもらえばいい。もう、
うん、
窓っこしいんだよ。
まあ、ソニータイマーは実際あるわけはない。ね、いや、だから。ほんまにそんなタイマーつけてるわけないんやけど、でも疑うぐらい、ほんまに同じタイミングで壊れますから。
はい、あの、バイオしかりね。
うん。
いや、昔からあったな。
昔からよく言われる、ね。
あの、まあ、確かに
366日目で壊れるとか。
確かにね、そう、僕、プレステ5、あ、4プロも、ちょうど1年1ヶ月目で壊れたんですよ。
でしょ、うん、?HY じゃねえんだからさ。366日なのよ。あれ。悲しいくらいなんですよ。
うまいこと壊れますねって。
そう、綺麗に壊れんで。
サービスセンターの人と話しましたね。
サービスセンター分かってんのか、
ね、あ、サポートセンター、サポートセンターのね。
いや、だから、別にね、あの、壊れへん機種もあるから、タイマーが必ずついてるわけではないんですけど、 うん、疑うくらい同じタイミングで壊れる分があんねんから、うん、何か問題はあるんちゃうかと思ってしまいますよね。
そうだ、うん、デザイン重視の、あの、精密機構で作っちゃったもんだから、
うん、
他の精密機器に比べても、やっぱり壊れやすいっていうイメージはすごい強いですね。あの、ね、ノートパソコンのバイオとか僕持ってたんですけど、
うん、
綺麗に1年で壊れましたね。
うん、分解した人がやっぱこれが原因ですわっていう人もおりますね。なんかプレセ3とか。
まあね、うん、まあ多少は、まあ無理して詰め込んでる感はあるかなと思うんですけど、やっぱソニータイマーって造語ができるぐらいやっぱりそれは、ね、イメージ悪い言葉ですけど、実際使ってみてそうだったから、なんとも言えないですよね。
うん、
まあ他の機種とか、まあ、機器で長年使って、僕のプレス3はもうあの、ずっと壊れなかったんで。
あ、どのタイプですか？
どのタイプ？
うん、初期型と中期型と後期型。
ね、多分後期型だと思います。
もう、あ、一回スリムになったやつですかね、うん。
あ、スリムになる前だから中期だ。あの、プレス2の互換性がなくなったやつ。
あ、それ、でも、うん、それ、互換性なくなってすぐ出たやつでしょ？
うん。
それが結構一番壊れやすいタイプなんですけど、ね。
全然壊れなかったです。
やっぱりそれはタイミング、
個体差です。
個体差でしょうね。
うん。うん、そうです、そうです、
うん。
だからまあ一概に言えないんですけどね。
う
ん、まあ
そうです、ね、そう
そう。でも体感であったからな。うん、なんとも言えないんですよ。
まあまあ、一応、ね、任天堂、ソニー、Xbox とその、競い合って、発展していってほしいから、うん、ソニーには頑張ってほしいですけど。
そうそうそう
そう。そうですね、うん。まあ、シェア的にハイエンドのゲームマシンってやっぱパソコンに食われがちになっちゃってるから、
うん、
結構難しいかもしれないですけどね。
いや、だから、うん、今のこの現状を見ると、
うん、
もうソニー、この SIE 手放すんちゃうかなって思えるぐらい。
ああ、可能性あるね。うん、
いや、まだまだ。
何回かやらかしてるからね。何回か切り離してるからね。
うん、
そう考えると、まあそうですね。なんとかちょっとね、
そう、
国内産のゲーム機メーカーとして頑張ってほしいところはありますけどね。
そう、
はい。
だこの状況が逆になんか燃えますね、僕は。
何や。
どういうことよ。
燃えわ。
はい。
はい。次、ピッチカートミルクさんが、
はい。
出撃を待つエースパイロットの気分とか言って。
ああ、はいはい。
キリッとしますけど。
とか言って。
はいはい、ジークワックスの映画を見に行ってまいりました。もう、放送した次の日に来ましたね。うん、次の日予約して、2日後に行きましたね。
うん、すごい。
はい。
あ、どうでした？って聞きます？
だってネタバレダメですもんね。あ、まあ、びっくりしました。僕も兄さんと一緒に何も知らず行ったんですけど。
うん。
これ、すごいです。ほんま、情報を遮断して、したんです、皆さん。
なん急に質問になるなよ。
全然ね、だって、これ聞くまでこんな話題知らんかったじゃないですか、僕。
うん、うん。
兄さんもそうですね、
うん。うん。いや、俺は一応ネタバレしてから言ってますけどね、ある程度。
あ、そうか、そうか。
言ってたじゃないですか。
うん。いや、なんでこんな情報を僕一切入れんかったかなと思って。まあ、それは良かったんですけど。
だから、情報、うんは、その、ネタバレ禁止っていう、戒厳令が敷かれてたわけですよ。一応公式からネタバレはダメですっていうのを言われてて、
うん、
で、もう今すでに、公式からある程度のネタバレされてるし、
うん、
もう、X ではかなりの頻度でネタバレは出てますから、もう隠しきれてはないと思いますけど。
だからまあ、タイミングでほんま良かったですよ、見に行って。
はい。
はい。
よかったですね。
ただ僕行った時、夜の7時からだったんですけど、
うん、
20人もいなかったですね。
うん。まあ、
時間帯じゃないですか。
時間帯ですかね。少な
あと場所です。
まあ場所は結構、ちゃんとした映画館だったんですよね。
うん、まあ。うん。
いいさ。こんなに少ないかと思ってちょっと不安になりましたけど。
じゃあまあ、公開開始してからちょっと経ちますからね。
まあね。
うん。
7時半だしね。
うん。
うん。
はい。
まあ、よかったっす。
だって、安くないでしょ確か、レイトショーって8時からじゃなかったっけ何本払いました
?1500 円ですね。
あ、そう。
はい。
あ、ほんなら7時台は、レイトショーなんか。
いや、レイトショーはね、9時からなかったかな。
いやいや、8時からでしょ。
8時からでしょ。
まあまあ、場所によって違うんかもしれんけど。
うん。
うちから、うちは8時からやったと思う。
ええ。
うん。
まあ、安かったなと思って。
1500円も安いね。
ですよね。
うん。
よかったですね。
よかった。
で、感想一つも言ってないけど。
あ、よかったって言ってましたよ。
あ、だから、どこまで言っていいんかがあれなんですけど。
いやいや、感想ゆえ言ってんねん。なんで内容言おうとしてんねん。
本当だね。
感想ですか。
うん、
あのね、曲が良かったですね。
感想いいって。曲がいいってなんだよ。
感想だから楽し、うん、どう言ったらいいんだろう。
すげえな。
いや、ちょっと口が滑りそうで感想でしょ。
うん。
面白かったじゃダメなんですか。
まあまあ、じゃもうそれでいいですわ。
うん、そうです。
うん。行ってよかったですね。
行ってよかったよ、行ってよかった。ほんまね、行ってよかった。
はい。
うん。
じゃあ、まあまあ、まだ、ジークアクスの話ありますんで。
はい。
次。川又さんの文をピチさん、お願いします。
はい。川又さんからいただきました。兄さん、汗と石鹸は、私発信ではないです。おすすめされたから読んでいる、読んではいるけど、まだ序盤です。兄さん、記憶力のいいのに、記憶力いいのに珍しいですね。私が朝子と似ているかどうかですが、メガネをかけていると、メガネをかけているのと汗っかきは同じだけど、あんなに若くも可愛くはないですね。残念。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれ、俺誰に勧められたんだっけ？なんか勧められた記憶があんねんけど。
うん。兄さん、発見じゃないということですね。だから、間違いなく。
あの、
と思う、
他人からは勧められたけど、川又さんではないってことですよね。
で、ハッシュタグで、
うん。
あの、ハッシュタグ、いやさがと、
うん。
汗と石鹸で検索してみたけど、出てこへんですよ。
うん、うん。だから、兄さん、なんかパッと見つけて、あ、僕が好きそうなやつじゃ思って言うてくれたんか思ったんですけど、それでも違うわけですよね。
うん。
それは違う。でも、誰かも言ってたと思うけど、うん、女の人が言ってたような気してんけど、
うん。
ああ、ハッシュタグじゃなかったら Gmail とかじゃないですか。
かなぁ。
多分そうだと思うんですけどね。まあ、それか、なんか会話する機会があって、
うん。
あと、それで聞いたのを記憶してたんじゃないかな、ぐらいだと思うんですけど。うん、そう。
調子乗ると飽きませんね、うん、こういうことね。
あのね、うん、そう、あの、月額と月額問題もそうだし、
うん。
うん、やっぱ調子乗って、こう、絶対言わないっすよ、とか、絶対そうするって言ったら、次の日ぐらいにこけるんだ、
ね。そうですね。
そうなんです。
はい。
はい。気をつけます。
はい。まあでもね、別に川又さんと見た目が似てるとかではなくて、年齢が似てるとかではなく、雰囲気ですね。
うんうん、
なんか雰囲気、目、まあメガネかけてるのと、なんか、おっとりしてるみたいな、そんな感じ。
ああ、雰囲気がそういう。
雰囲気がなんかそんな感じのダブり方はあるっていう。
うん、うん、まあいいことですよ。
はい。
はい。
はい。続いて。ケンケンマルさんの文を、浅沼さん、お願いします。
はい、ケンケンマルさんからいただいてます。ありがとうございます。イヤサガで、機動戦士ガンダム、Gカークス会、やってほしいな。特にガンダム通らず、エヴァを楽しんだ浅沼さんがどういう感想になるのか、ものすごく興味があります。多忙な浅沼さんが映画館に行くハードルはありつつも、レギュラー3人でこの作品を好きなように語ってほしいです。で、いただいてます。
はい。
はい、ありがとうございます。はい。
そうなんですよね。僕がもうちょっとアクティブだったら、そういう回があってもいいんじゃないかなってあるんですけど、この間の放送の時の、まあ、エンディングトークの時でお話ししてましたけど、
うん、
まあ、ジークアックス自体が、テレビとかで放映されて、結果が出てから、うん、こういった振り返りの回とか感想回をやってもいいんじゃないかなっていう提案は出てたので、
うん、
多分それが一番現実的かもしれません。はい。ただ映画館で見たいっていう気持ちは、この間のケンケンマルさんがおっしゃってた、感動を、まあ、体感するっていう意味では、確かに、うん、すごい行った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、行く機会がなかなか難しくてね、っていうのがあります。
まあ、何歩進めても浅沼さんは行かない。
わお
行かない子なんで。
わおもう見ないキャラになってる。やだ、それ。
いや、見ないキャラやんか。
見ないキャラにはなってない。
え、なってるよ。たまたまいや、完全になってるやん。
早いんだもん。
ちゃうやん。何、ネットフリとかアマプラで見れるやつも見えひんやん。
それはだって、ね。
もうキャラやん。もうそう、もう自分で作り切って
やん。違うよ。違うよ。そうだ。違う、おかしいよ。おかしいよ。お前うるさい。なんてお前って何や。ピチさんは俺が怒るまでやめないの。
好きなんですよ。好きなんですよ。
怒られるの好きなんでしょ。
そうそうそう。
クソ変態じゃねえか、お前は。でもね、ここでね、ちょっと言ったら多分アニさん怒られると思うんですけど、先に言っときますけど、
うん、
ネットフリ解約しましたよ。
あ、いや、知ってますよ。
え？
当然、解約してるに決まってるじゃないですか。
なんでそういう言い方するの？
だって見えひんねんもん。
それは、値上げしたでしょうよ。
値上げはもっと前ですよ。
あ、その前に解約しましたよ。だから。結構早めの段階
で解約しました。あ、でも何、広告付きのやつやったら全然高くなかったですよ。
790円が上がったでしょう。
何分になりましたっけ？
それちょっと覚えてないですけど。
そこ気になってないですか？
多分1000円までやったと思うけど。
値上がりしまーぐらいでも解約してた。
ああ、上がるぐらいで。
そうそうそうそう。こっそり。いや、でもこれね、解約したら怒られるかなと思ったけど、まあ、でもまあ、見ないキャラになってるしなと思って。はい。
うん。いや、見ないでしょ。
いや、見ますでしょ。
マルシェみたいになっちゃった。だって890円やんか、今見ても。豚がおるけど。
鼻だった。
うん。そうだね。
広告付きで890円ですよ。安いもんでしょ。
890円が小遣い制は辛いんですよ。
いやいやいや、ブログで稼いでるじゃないですか。
いやー、もうそれは先に言わなきゃよかった。
うわうわ言おうたじゃないですか。
いや、たまたま、今がたまたま、もうこれで加工切り。もう、そんだったらもうちょっとみんなバックアップしてくださいよ、なったら。
いやいや、アマプラで見れる言うても見えひんねんから。
いやいやいや、それはちょっと違うわ。
え？いや、嘘やんか。もう、だって、人から勧められるもんを見たくないんでしょ？
いや、そういうわけじゃないですよ。
まあ、偏見の塊ですからね、浅沼さんは。
偏見の塊。
偏見の塊。もうどうせ思んないとか、俺に合わないとかも。
そうだ、
そうだ。そうそう。
おい、うるせえ。めんどくせえからやめろ、お前。もうちょっとタイミング見計らって言うよ。うん、もっと食べろよ、アホ。
まあだから、浅沼さんは偏見館長ですから。
偏見って、偏見館長が、そう、元ネタ知らねえ。
知りますね、これ。
元ネタ言って教えてくれ。
エマさん言うて。
何エマさん、誰だよ。
エマさん言うて。
なエマニエル夫人とかそういう系の人ですか。いやいやエマさん
って。偏見館長ですよ。
何偏見館長って誰だよ、だから。
みんな知ってますよ。
みんな知らないよ、俺知らねえん
だ。だから、浅山さんがガンダム見ていけば、いつか出てきます。
だから、ちゃんとじゃ予定を抑えてよ。もう。そしたら見るよ、それさすがに俺。
うん、で、もうすでに死ぬってネタバレしましたけど。
そうなんだ。
うん。うわ今、ピさんが一言目で死にますけどね。
そっとひ
で
えよ。
言うたら僕や。
そういう伏線まで考えてないんですもの、あなたは。ただ怒られたいと思ってるだけってすげえな。いや、見るんですけど、だから、アイさんに言いたいのは、
うん、
俺のキャラとかじゃなくて、偏見感情でもないんですけど、
うん、
単純に早いの。
じゃあ全部見ろなんて言ってないやんか。どれか一つでもええから見てきたら話が合うじゃないですか。
迷っちゃう。何個も宿題出して、初期は特にそう。
これっていうのがあったやんか。
ダイハード？
ダイハード。ダイハードもそうよ。
いや、ダイハードは、あれじゃない。
何？
外人だし。怖いし。
いや、怖ないよ。
怖いよ。なんか俺、だから、俺の、その、ホラー関係とかは、大霊界2が限界だって話しませんでしたっけ？
大霊界は怖くないやんか。
怖かったよ。人死ぬんすよ。
でも。
怖いでしょ？
いやいや、死後の世界はあんねんから。
いや、ないって言ってたじゃない。
いやいやいや、あの人が言っててんから。
あの人が言った中では。
死後の世界を描く映画でしょ、あれ。
死後の世界がないって完全否定してたのは兄さんですからね。
俺はないよ。だって、ないのは分かってるよ。でも、あるという仮定をした映画でしょ？
だから、それも怖いじゃないですか。
もう2もあんねんから。死後の世界の2もあんねんから。
そう、そう2があって、なんで2回目やるんだよと思いながら思ってたから、やっぱり怖いです。
うん。で、あの人の名前何やったっけ、うん、
丹波哲郎。
丹波哲郎や。
なんで丹波哲郎出てこないの
うん。
うん、だから、ちょっと、厳しいっすわ。あの、見ないキャラはちょっと嫌だわな。ちょっとなんか。
じゃあ、あの、うん、今日終わるまでに一つなんか、見るもん進めますわ。
うん。
うん。
うん、じゃあ耳塞いでます。
うん。はい。
いいですよ。はい。
次、トヘロスさんが。
はい。
配信を聞いていなければ、機動戦。機動戦、ガンダム、G クアクスを知るゆえ、知るよしもなく、そんなにネタバレ厳禁なら、と、時間を見つけて行ってこれました。あ、行けたんですね。
よかった。
深い内容までは理解しきれていませんが、満足。あ、俺もそうですよ。みんなそうですよ。後半はわけわかんないですからね。
うん。
同じく、未視聴の朝ドラ回も、皆さんの会話だけで楽しめました。いつもありがとうございます。うん、といただきました。
はい、ありがとうございます。
こちらこそ。
そうそうそう。
そうね、こういう意味わかんないんだ。
後半はね、後半はだって、
うん、
まあ、言わん方がええな。
そうそうそう。
ですね、難しいです、ね。
だからもうそれが難しいんですよ、本当今。
あ、なんかあの、エヴァで言ったらなんかみんなでありがとうって言い合いをとかそういう感じですか？
そういう感じではない。
あ、全然違う。
うん。
なんかあの、映画の上映会してるやつの切り抜き取ってなんかエンディングに入れちゃったりとか、いやいや、そういうことはしない。い
や、ちゃんと普通に、あの、これがつ、
うん、これがつって何
これから続く。
そのアマタツみたいな。これがつって言われても、
うん。ちゃんとまあ1話2話見た感じで、
うん。そうそう。だからね、長い話の1話2話冒頭部分を見せられた感じで、まだ全然人物関係もよくわからへんし。
そういう意味わかんないか。
そうそうそう。で、前半部分は、もう俺らが、うん、熱狂する話だったっていうだけの。それは詳しくは言わへんけど、めちゃめちゃおもろいっていう。
うんうんうんうん。
あ、すべてのチルドレにありがとうみたいなことではないんですね。
ないないない。
あ、ない。
うん。うん、
あ、なるほどね。あ、はい、そういう意味ですね。はい。はい、でも見てこれてよかったですね。
僕と一緒ですね、本当。あれ聞いてすぐ行ったわけですから、
ね。いや、ピチさんとは違うと思うよ。
なんで一緒じゃないですか。
いや、でしょ。だって、トゲルフさんもピチさんと同じって言われたいがためにこれを送ったわけじゃないんで。
はい、完全に同じ時間帯ですよ、これ。
いや、違いますよ。
うん。
あの、素体が違うわ、うん。はい。なるほど。はい。
はい。ウラキングさんが、あれ？検索してみたら、すでに見ているだと？全く記憶にないのだが、わらわらわらといただきました。
うん。
はい、ありがとうございます。
これ、リアルお医者様ごっこ、僕がプレゼンした真顔映画ですね。はい。これ、実は、ウラキングさん見ようと思ったら、残り2分っていう表示が出てたと。残り2分まで見てたんやんって
。いいですね、この、記憶から消されてる。相当トラウマだったんでしょうね、多分ね。
ああ、
うん。多分ね、あの、浦さんっていう人は多分ね、これ見るのはね、エロ目的で見たと思うんですよね。
そうですね。お医者松様ごっこをすると思ったんでしょ
う
ね。
そうそう。絶対エロ目的で最後まで見ちゃったけど、クソ、全然エロくなかったわ。で、多分、不適されて2分残してやめたっていう。
これ、ね、2分残したから、2分が一番おもろいのに、この最後。
そうそうそう。あの、歌でしょ。
そう。ここだけでも見る価値あるのに。はい、
だから、あの、やっぱ、うん、エロ目的で見ちゃダメだよね、って話です。
この画像だけでもちょっと、なんか、B 級感がすごい漂いますね。
もう、これもう完全に SOD の世界ですからね。
うん
うん、この感覚ね。
だって、
うん、
この格好で、教育実習行ってますからね。
うん、絶対ありえねえ。
ちょっと開き的ですよね、これ。
うん、これ超ミ、超ミニですから。スカートは。
これで超ミニなんでしょ
う。それでパンチラがないですね。
いやし、これよう見えへんけど、半袖ですからね、うん、このスーツ。
なんでだよ。あれじゃん。あの、暑さ対策のあれじゃないですか。
省エネスーツ。省エネスーツです。うん。
いたんだ、女子で。そう。見たことなかったですけどね。
もうそれが誰も突っ込まへんから、おもろいんですよ。
この世界線では普通らしいですね、それはね、うん。
この子だけなんです。他はみんなちゃんとスーツ着てるんですよ。
あの、やっぱ主人公感出したかったんじゃないですかね。
でしょ
うね。漫画と同じ考え方でしょうね、これね。うん、あ、いやー、これね、あの、見てた人がいると思わなかったですね。ビートギモ行きましたね、俺。
はい。まだまだ、話のネタはあるんで、見る価値はありますよ。うん、真顔になるためには。
そうですね。あの、迎えに行くにはいい作品です、本当に。
はい。
うん、はい。ただ、まあ、時間の無駄っちゃ無駄だかなと。
はい。
はい。よかったです。はい。